愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続きプロテオ医学研究センターセンター長の野瀬雅人教授にご出演いただき、自己免疫病について、そしてプロテオ医学研究センターの今後の展望についてお話を伺います。
先生はもともとその研究テーマに選ばれた自己免疫病というもの、これを取り上げようと思われたきっかけは何だったんですか？
これはですね、まあ、学生では山ばっかり言ってたんですけど、はい、まあ、勉強するときは勉強しましたので、その試験勉強のときにたまたま読んだ本でですね、自己免疫病っていうその本、薬本ですけどね、はい、ノーベル賞をもらわれたあのバーネットとマカイという人が2人で書かれた本がありまして、その薬本を読んで非常に感激したのを覚えてますね。でその試験前にそれを読んで面白くって、予定通りの試験勉強ができなくって、それで試験問題とは関係のない私がその一生懸命読んで非常に共鳴した、その自己免疫病の一節を書いたら通してくれました。
なんてい
い先生でしたですね。はい、
もうそこまでじゃあいろいろ質問あるんでしょ、
はい、
問題
そうです
違う、
はいはい、
でも
先生はあれ
それはそれ、はい、自己免疫病今興味を持っている自己免疫病について書かせていただきますとみたいな、
はい、そう、はい、いい先生ですね。
わ、はい、でもその研究がずっと続いてらっしゃるんですものね先生。
いやそう、それを振り返って初めて思えることで、まあ、その時々に自分が選んだ進路というのは別にそれを意識してたわけじゃなかったんですけども、なんか奇跡を見るとやはりその時の、読んだ内容が非常に、インパクトが大きかったんだなということに気づかされますね、はい、
やはりこの、 あの病気というのは、はい、遺伝子がすごく関係しているものだと思うんですけれども、はいはいはいはい、その少しずつ違う形の遺伝子が組み合わさった時にその自己免疫病になる組み合わせっていうのが、はい、存在してくるんです。
そうですね、僕はその自己免疫病のモデルマウスっていうのを、はい、ずっとある特定のモデルマウスを使ってきたんですけどね、もうかれこれそうですね、もう30年ぐらい付き合ってるマウスがいるんですよ、
はい、
でも本当に可愛いマウスで、
はい、
それでそのマウスが大体4、5ヶ月するとですね、ものすごい重篤な自己免疫病になるんですね、関節炎にもなるし血管炎っていう病気も起こすし腎臓もやられるしですね、はい、で涙腺とか唾液腺もやられて、
はい、
でまあ、例えば涙腺唾液腺やられるとシェーグレン症候群っていう唾とか涙が出てこない
病気が、出てこないんですか、
はい、病気があるんですけどね、はい、まあ、そういう、まあ、いろんな病気を起こす自己免疫病のモデルがありましてですね、
はい、
でそれの、どういう仕組みで自己免疫病が起こるのかということを、うん、そのゲノムレベルでね、
はい、
こう調べていくうちにですね、それぞれみんなが持ってる遺伝子なんだけれども、うん、ちょっとずつそれぞれの遺伝子の構造が違う、
はい、
ものがある組み合わせでより集まると腎炎になったり、うん、あるいは血管がやられる病気になったり、うん、あるいはその関節の病気になったりするというのがですね、ルールとして分かってきたんですね。だから、普段患者さんでも、まあ、自己免疫病の中でもいろんなバリエーションのある症状を訴えてこられるのも、
はい、
おそらくちょっとずつですね、はい、その遺伝子の組み合わせが違う、うん、可能性があるんですね。それによってその病気のバリエーションがね出てくるので、まあ、非常に、まあ、診断とか治療にも難しいんですね、はい、
また逆に、
はい、
組み合わせが一つ違うと、
うん、
病気は発症しにくいっていうことも
また教えてくれ
る、はい、
分かってきましたね、うん、だからそのちょっと一つの遺伝子でちょっとずつ構造が違うのはもうみんなはい、我々雑種だとそうなんですよね、何十種類 どういうそのバリエーションが一つの遺伝子でもあるわけなんですけども、それを一つ先祖から受け継いだといったって必ずその病気になるとは限らないわけなんですね、うん、
はい、
で他の遺伝子のある構造の違ったパターンと結びつき合った時に初めて病気になってくるので、
うん、
まあ、そんなに恐れることはないと
病気の発症が一つの遺伝子で決まるものではなくて、いくつかのタイプの遺伝子が組み合わさることによって起こるということを解明して、平成の12年には日本病理学賞、
うん、
そして19年にはノバルティスリウマチ医学賞を受賞されたということで、
そうですね、いや、やっと理解していただいて、まあ、僕も非常に嬉しかったですけれども、生命というのは非常になんかおおらかだなと思いますよ、はい、そのおおらかさが逆に言うと、はい、我々が今までこの地球上で生き延びてきたですね、うん、源になっているということだと僕は思うんですよ、
うん、
もしみんなが同じタイプの遺伝子を、
はい、
持ってればね、
はい、
あるウイルスが蔓延した時には全員死亡しちゃうということですよね。でその中で生き残るグループが必ずいるっていう、はい、その多様性のプールがあるっていうわけですよね、ゲノムのプールがあると。そうすると、まあ、確かに半数ぐらいはなくなるかもしれないし、って言っても必ず残りの人たちが子孫を残すことができるということが、まあ、一つの種の保存の大きなポテンシャルになっているということですよね。僕はそういう意味ではすごいなと思いますですね、はい、だからこの社会もそういう多様性をぜひ残してほしいです ね。多様性の中でそのお互いが認め合った、うん、そのソサイティがあるということは非常に素晴らしいことだろうと僕は思うんですけどね。
で先生の研究に欠かせないのが遠藤先生の無細胞系タンパク質。
そうですね、
この無細胞系タンパク質とは先生の研究切っても切り離せないと思うんですが、その遠藤先生と出会われたのも先生が姫大学に赴任した14年前。
そうですね、12年目だから13年ぐらい前ですかね、
はい
はい、でこれはある委員会 の、まあ、休憩時間にですね、
はい、
そのお互いにあんた何やってんのっていう、
あ、そうか、初対面ですもんね、まだね。
そうなんですよ、
はい、
初対面でですね、はい、で遠藤先生はその、まあ、無細胞系でタンパク質作ってるとおっしゃって、と思ったんですよね、
はい、もうだって、
初めて聞くんで僕勉強不足でですね、はい、そういうシステムがあるということは、うん、まあ薄々はなんか聞いてたことあるので、まさか実用化できる段階にはなってないと思ってた、
はい、
でそれでちょうどその時やってましたそのある感受性の鈍感なタンパクと敏感なタンパクの、
はい、
そのちょっと構造の違うやつをですねそれぞれ作ってもらって、
はい、
でそのタンパク質の機能を調べたら、
はい、
非常に面白いことが分かってきたということですね。
じゃその時の本当、まあ、立ち話が今のプロテオ医学研究センターにまでこうつながってくるという。
いやこれはね個人的なところとねやっぱり大学の一つの、はい、なんて言いますかビジョンっていうのがありましたので、はい、これはまあ今回のセンターが設置されたのはいろいろ大学の学知はじめご尽力があったものと非常に嬉しく思ってるんですけども、はい、自分のパッションとしてはですねやっぱりその辺はかなり大きな影響を受けてますですね、はい、もうこれはやっぱりすごい技術だと思いますよ、はい、だからこれをですねやっぱりうちの大学でですね、はい、使わん手はないと、
うん、
特に生命科学でですねこの技術を使えばブレイクスルーできるところはいっぱい出てくるんじゃないかっていうのがね、実感としてありましたですよね、
うんうん、大変まあ、医学界でもこのプロテオ医学研究センターというのは注目を集めているものだと思うんですが、今は7つの研究部門が設置されているということで、
はい
はい、先生はセンター長とそして自己免疫疾患病理解析部門の部門長、はい、このセンターっていうのは画期的なセンターじゃないですか、
は
い、
これはですねちょっと真似ができないと思います他の大学では。でまあ今のところバーチャルな組織で、
はい、
将来的にはぜひ一つの その研究所という形に持っていっていただけたらと思うんですけれども、そのまずポイントは、まあ、基礎と臨床の融合型ということで、一つの部門内にですね、基礎と臨床の教員スタッフが、
はい、
混合で入っているということですよね。でその中で、各その大学院の学生を教育していくというシステムを取っているわけなんですよね、はい、でもう一つは技術的にその本学でそのエンドセンが開発されたその、うん、システムですよね、プロテイン無細胞タンパク合成というシステム、これをですね今現段階では網羅的にその人のタンパク質その遺伝情報をもとにしてどんどんどんどん今作っていらっしゃるわけなんですね、はい、もうすぐですね1万種ぐらいの遺伝子からタンパクを作ることに成功されると思うんですけども、その出来上がったタンパク質を使ってですね、はい、あらゆることが網羅的にスクリーニングできるということなんですね、で問題はそれをスクリーニングするときにそのいかにその早くそして安くですよね、
はい、
やるかということが、まあ、技術的な問題点として今取り組んでいらっしゃいますけれども、我々は、まあ、それを待たずともですね今できるところで、どれだけのそのタンパクにを使ってスクリーニングしてですね、そして、病気のバイオマーカーなりあるいは治療のターゲットになるような分子を見つけることができるかということに専念しているというところなんですね、まあ、非常に未知の部分もあるんですけれども、それだけに今後その概念そのものが覆るような発見が出てくる可能性が非常に高いと思ってますね、はい、
本当にその愛媛大学に遠藤八重田先生の研究があって、またそういった医療チームのこの全てのチームワークですよね。
そうですね、いやこれは世界的にはもういろいろそういう目で見てるんですけど、お膝元でその一致団結したこのシステムがね、
はい、
やっと、まあ、できたというのは、はい、まあ、ちょっと遅かったかなとは思うんですけども、うん、でもまだまだ今からでも一丸となってですね、
うん、
このシステムを使った研究開発が進めることができると思っているわけなんですけれども、科学が細分化されて一人でその一つの現象を解き明かそうとしたときにさまざまな技術がいるわけなので、
はい、
それを一つの一人なりあるいは一つのラボだけで解決するのは非常に難しいですね、うん、だからそのいろいろ横のネットワークでですね共同研究というのが非常に盛んになってきているわけですね。でそれをこのセンターの中で、
はい、
ぜひそのお互いに持っている力をですねその寄せ合って、高みに、登ろうということです、はい、
ぜひ皆様にもこの愛媛大学のチームワークにご期待いただきたいですよね、
はいはい、
もうなんせもヒマラヤ登頂成功の野瀬センター長が率いるチームですので、今度は医学という違う山だと思いますけれども、ね、教えていただきたいと思います。
そうですね、
はい
はい、
どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は地球深部ダイナミクス研究センターの土屋拓教授にご出演いただき、土屋先生のプロフィールや研究テーマについて伺います。お楽しみに。